いたします。アメン。進行いたしましょう。では最後に私のための十字架に帰り一回の間に期待しながら祈っていきたいと思います。ありがとうございます。先週はですね、非常に、過密なといいましょうかスケジュールだったんですけれども、非常に祝福されるときを持ちました。今日来てくださっておりますけど、アレキサンダーさんが明日、ドクターアレキサンダーさんが明日ですよね、ツモローですよね、ハイチに確か行かれるんですね。それで、日曜日今、愛作会が礼拝がいっぱいあるのでできませんので、19日ちょうど敬老の日ということだったんですけども、祭日だったので午後からですね、愛作会を持ちました。なんか素晴らしいご馳走を持ってくださった方もいてですね、非常にリッチな愛作会になったんですけれども、もともと南西教会はですね、ダビデ前田牧師ね、今アントークの牧師になりましたけど、あの方は北九州に住んでた頃ですね、北九州から毎週日曜日ですね、来られまして、最後までいて帰っていくという、そういう1年ぐらいそれが終わった後長崎に越し来られたんですけども、その頃だとですね、奥様が料理が好きで、シュークリームとか作るのが大好きですね。であそこは大きい家族なので大量に作ってこられましてですね、それでなんか愛さん会がなんか一時ですね、しょっちゅうやっておりましてですね、それがただ食べる会じゃなくてすごく今じわりの会だったんですね。ですごくこうあったかいと言いましょうか、良い会だったんですけども、今回もですね、最近ちょっと少なくなったんですけど、久しぶりにやりましたら、アレキサンダーさんたちご夫妻の、人柄ってこともあると思いますが、精霊が深く求まりましてですね、非常にいい会になりました。でいきなりですね、教会の方は ある姉妹のハーモニカで始まったんですけれども、そのハーモニカでみんなパッと行きつけましてですね、そのお嬢様がですね、先週日曜日来られなかったのに月曜日に来られて、そのお嬢様がお母さんと一緒に賛美されたんですね、声を出してみんなの前 で私は昔ね、アメリカでね、随分昔に一緒に、アメリカチームに行ったことがありますけれども、ちょっと今病んでおられたんですけど、ものすごく今回復してこられているんですね。この前なんかは自分じゃなくてお母さんがあなたに乗ってもらいなさいって嫌がる母を連れて私のところに乗り来られたぐらいですね、本当に回復してきたんですが、みんなの前で歌われたんですね。で私はここ数年間のことを知っておりますので、本当に感動いたしました。へえと思ってですね、そしたらですね、実はシスターがですね、礼拝に来てたんですけども、その午後残っておられまして、妹さんと一緒にですね、お手紙もらったんですけども、本当にシスターでエアバウリっていうのをやりましてですね、なんかこんなことです。いないと分からないんですけど、映像を撮ってたらよかったなと思ってね、もう爆笑でですね、なんかみんな大笑いしてですね、そこから妹さんが一緒に賛美を歌われたんですね。で彼女もちょっと今ね病気なんですけども、その妹さんも一緒に歌われてですね、みんなの前で歌われてですね、で最後に歌われたんですが、非常に祝福された気持ちで、そこから始まってすごく良い交わりの時を持ったんですね。その肉的な交わりというよりも本当に死を中心にしている交わりの時だったんですね。で食事もとっても美味しくてね、たくさん残ったんですけど、もうわし夕飯がいらないぐらいお腹いっぱいになったんですね。で霊的にもすごい祝福されたんですね。でその後下村に行ったんですけど、もらったお弁当食べれなくてですね、持って帰ってきたぐらいなんですね。私の好きな焼き肉弁当だったかな、なんかねだったんですけど、ね、だけど食べれなかったんですね。ステーキ弁当だ、素敵な弁当だったステーキ弁当だったね。でも食べられなかったんで、それぐらい、食事も素晴らしかったし、交わりも素晴らしかったんですね。で今回ね、いろんなお仕事とかちょっと時間的に難しく来れなかった方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひですね、今回もっとみんなも積極的に誘えばよかったなと後になって思ったんですね。結構来られてたんですけども、ぜひ皆さんですね、おいでになってほしいと思います。日曜日は今一日プログラムが込み入ってますので、祭日の時に今回みたいに送別会ですけれども、愛参加をしたり、あるいはデイキャップをしたりしていますので、私がいてもいなくても教会としてお願いしますので、ぜひおいでになってほしいというふうに思います。で、シスターから手紙もらってますよね。全部ありませんね、ちょっと一部だけね、私たちの国籍は天にあります、フィリピン教のところですよ、3-20、先日は愛参会に招いていただきありがとうございました。送別会だったんですけども、丸々さん親子とともに妹と参加させていただき幸せでした。丸々さんのことが最初に歌った方ですね。私もとっさにエアバウリの行く羽目になり、錆びついた楽器を手にすることができまして、皆さんあまりにもシスターがあんなことをとあっけに捉えて笑いが止まらない感じでしたね。 神様の愛の中で温かいアレックスさん一家だったからやれたのだと思います。まだ10代の頃、伝聞の方のバイオリン奏者をテレビで見て感動し、私もバイオリンを弾きたいと願い、何もなかったその時にライバルを奏でることを思いついたのでした。天国に行ったら楽器を与えられる違いない、その望みを神様に委ねて、音符は読めないしバイオリンを手にすることもできない、せめて真似事で歌を奏でることを山野で初めてのがきっかけでした。すみません、どうぞ皆様によろしくお伝えくださいませ。まあ、あと他のことが書いてあるのでここまでにしますけど、まあ、手紙をいただいております。あとですね、先週お話しましたその告別式をした方ですね、その方の、その千葉の方からですね、お礼のお手紙をいただいておりまして、証しももらっております。まあ、ちょっとご本人確認したいのはちょっと親でもことはちょっと控えさせてあげますけれども、すごく喜んでおられてですね、本当に神様の恵みだったということで、あのお手紙をいただいております。教会でですね、本当に感謝をしたいと思います。それで、あ、一部だけ言いましょうかね、その問題がないところだけですね。あ、今度の証を書いてくださったんですよ。これちょっとこの言っておいて、手紙をくださったんです。そこだけ言いますね。主の皆をおめたたえます。ね、まあ、召された方の名前が書いてありまして、〇〇さんの救い、葬儀、本当にありがとうございました。私の救いは遅れることがない。時が来れば私は速やかにそれをする。主の素晴らしい御業を見せてもらいました。感謝です。長崎教会のお祈りありがとうございました。木原牧師、純子牧師ありがとうございました。野見山姉妹ありがとうございました。葬儀に来てくださった姉妹ありがとうございました。総額をしてくださった川村姉妹、喜び姉妹ありがとうございました。長崎教会の祝福をお祈りしておりますで名前が書いてあります。そしてあのパソコンで打ったですね、証が来ておりますね。でこれはまたちょっと連絡を取って確認したら公で見たいと思います。プライベートのことができますので、で本当に良かったなというふうに思います。もしお手紙をもらえてですね、で今回ですね、月曜日はそうだったんですけども、水曜日から私はですね、どこだっけ、八代、人吉、それから宮崎、福島、これは宮崎一番南なんですよ、福島、それから、熊本、福岡といって東京に飛んでですね、東京で昨日高校とそれから横浜の環境協会のところで個人の講演会をしてきたんですけども、いくつか、まあ、全部話し違いになりますけど、いくつか感動することがありました。まあ、宮崎に、2回目の方が来られたんですが、それは前回来られた時に時間がなくてミニストリーを追ってすぐ帰られたんですが、そのミニストリーの時にすごく主に触れられたらしくて、ちょうどその正解の前の日に電話があったんですね、教会の人にね。で、話になって明日来るよって言ったら、ミニストリーのことを覚えておられて来られたんですね。それですごくまた主に触れておられましてね。で、それから福島に行った時はですね、その宮崎の教会の中心の方のご主人が一緒について来られたんですけど、正解にはちょっと福島まで2時間半ぐらいかかるので、正解にはちょっと疲れちゃって出れなかったんですが、車で待ってる方のところに行ってお祈りをしたんですけども、その時すごく主に触れられておりましてですね、招けばよかったなと思ったんですけども、まあ、神様が与えておりました。福島は一番南なんで宮崎のね、で延岡が北の方なんです。延岡で一人救われて、西の果てが海老野でも救われたんですね。で福島では今回招かなかったんで失敗したと思うんですけど、ね、やっぱり救い直前まで行ったわけですね。で何か主が宮崎に一つのことをされてるなってことを今思っておりました、ね。そして昨日高校に行きまして、高校で非常に祝福されてですね、今年の学生は泣かなかったんですけど、ものすごく真剣に聞いててですね、終わった後ブースにいっぱい来てですね、で横浜があったからちょっと時間が制限効果あったんですけど、私と今ちょっと喉がですね、ちょっとあれで今咳が出ないんで神の守りですけど、ちょっと咳がすごく出てね、喋れなかったんですが、こういう時守られてて、まあ、ちょっと今日はあんまり喋らないでおこうと思ったら、高校生がいっぱい来てですね、喋りっぱなしでなんかどうなるかと思いましたけども、横浜の加護教会の時も守られたんですが、その加護教会の時に何が良かったわけですね、オンラインしている横浜の、K さんとおっしゃる男性の方がですね来られたんですね。ビジネスマンですけども、その方は聞くとですね、長老派で救われたんですね。韓国系の韓国人の牧師の長老派の教会でね、そして韓国に5年間進学校を兼ねて行ってるわけですね。でその後でもどうしてもビジネスマンになりたいという夢があったみたいで、事業したいっていう、それで今事業にチャレンジをしている真っ最中なんですけれども、そういう方なんですね。奥さんと子供がいらっしゃるんですが、でもちろん奥さんと子供さんもクリスチャンなんですけど、でその方が来られまして、オンラインをしておられました。でちょっとね、集会の前に一言お祈りしたんですよね。で一言祈っただけなのにですね、 男泣きに合流してるんですね。なんか、まあ、感動しますね、あんな風に喜んでもらうとね。わあ、本物だ、鳥肌が立つとか言いながらですね。だから皆さん、会ったら向こうも感動して、向こうは知ってますから感動してると思うんですけども。そして、そういう方はですね、オンラインの時にいくつか言ってくださってですね、一つはその生産に加わりたいということと、賛美する時にね、歌詞を出してほしくて一緒に歌いたいからってね、本当に歌をされてるんだと思いました。それと、別のその横浜教会にいる方が一人いらっしゃるんですけども、その方の息子さんがですね、ちょっと今、教会に行けない状況になっておりまして、それはこれじゃなくて、別の教会なんですけどね、その行けない状況で、ずっと長崎のオンラインをしているってことなんですね。で、長崎のことをですね、隅々まで知ってました。なぜかというと、ホームページを全部見てるんですね。ホームページってやっぱり見られてるんだなってこと思いますよね。なんかすごく感動いたしました。で、ここにいる私たちだけではなくて、オンラインで礼拝をしていたり、あるいはホームページを見て、私のことを知ってる方々が実はいるんですね。それはね、すごく強く、妻もそれで感動したんですけれども、今回思わされた時でした。ちょっと時間が多くしてきてるから、これぐらいにしておきます。他にも分かっちゃいたことは山ほどあるんですけども、ちょっと聖書の方に入っていきたいと思います。時間がちょっと限られてきましたので、聖書の方を見てください。フィリピの 3章の10節から。私はキリストとその復活の力を知り、ちょっと声が聞きにくいと思います。すいません、ご了解ください。またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中の復活に対したいのですと書いてあります。で、このところのキーワードは知ってってことなんです。知って。キリストその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って。で、知ってと書いてあります。で、この知ってとか知りっていうのは、知識として知るってことだけではありません。もちろん知識としてもキリストの復活のことを知り、その苦しみに預かることも知るんですけども、それ以上にこれは、キリストの復活の力を体験的に知っている。その力を私自身が体験して知ってるよってことなんですね。例えば、私は野球を、知ってるわけですね。ということは野球実際やってたし好きだからね。で、スキーも知ってるかというと、スキーについては知ってるんですけど、スキーは知らないんです。言ったことがあるんですね。スキーについては知ってるんですね。東京オリンピックとかになるとね、できますから、スキーを見ますし、スキーについての本をいくつか読みましたから、スキーのことは、スキー、それほどスキーでもないけど、知ってるわけですね。でも、ついて知ってるはあっても、スキーを一回もやったことがないから、実はスキーのことを知って、言ったことがあるんですね。スキーを知ってはいないのです。やったことないから。スキーについて知ってはいても。わかりますかってことは。で、だからですね、知識で知るということは大事です。どうでもいいと思います。とても大切ですが、知識で知ってることと、実際にそれを自分が体験的に知ってることは違うんですね。例えば、あんたわけで牧師をしているヒカル牧師はですね、幼い頃から教会に行っていて、イエス様のことは知識として知ってました。そして本当に信じていたと思います。でも、それは自分の体験になっていなかったので、ドレッドヘアをして、礼拝が終わった時に、寝てもいいからこういうやったら本当に素直に来て寝ておったわけですね。ちゃんとタバコ聞いてね。そうですね。ところが、彼が本当にアメリカチームに行った時に、聖霊に臨まれて神を体験したんだ。その時、幼い頃からずっと聞いていた知識が、知識でなくなって、彼にとって、それは、ここで言ってる復活の力を知ってることになったんだ。つまり、体験的に知ったわけですよね。本当にイエス様一緒にいるんだ。イエス様はしてくれてるんだ。イエス様は素晴らしいんだって。だからもう色嬉しくたまらなくて、帰りの飛行機の中、誰に言われたわけでもないのに聖書を読んで、悔い改めて賛美して、もう興奮して寝れなくなって、帰りの飛行機の中にずっと行ってて、ほいで友達にも誰に言われたわけでもないのにみんなに伝統したわけですよね。なぜそうなったかというと、それは体験的に知ったからです。知識はとっても必要なんです。でも、知識として知ってることと、それを体験的に知ってることは違う。ここで言ってるのは、体験的に知ってるとっていう言葉なんです。本当に知ってるってことですね。で、皆さんどうでしょうか。皆さんイエス・キリストをもちろん体験的に知ってらっしゃると思います。信じてらっしゃるんですね。で、でも、ある時体験的に知ってるんですが、イエス様は、この後で出てくるんですけども、一回知ったらおしまいじゃないですよね。もっと広く深い方なんです。癒しの人でもあるし、助けの人でもあるし、導きの人でもあるし、愛の方でもあるし、また支えてくださる方でもあるし、イエス・キリストは広く深く大きいのです。キリストを知ったんですが、もっと深く、もっと深く、もっと豊かにキリストを知ってほしいんですね。そのためにはね、一番簡単なのは祈ることなんです。真剣にね、神に、ね、求めてほしいと思うんですね。で、パウロはそう言ってますね。キリストを私は知ってるということをここでね、言いました。ね、で、ちょっとそれでね、いきますね。で、11節。 私はすでに得たのでもなく、すでに完全されたらいいのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスは私を捉えてくださったのです。今言ったことですけれども、でパウロはそれを体験して、体験的にキリストの復活の力を知っているし、十字架の苦しみに預かるというのは、イエス様の十字架とは私たちは十字架と全く違います。私たちは誰かの罪ながらできませんから、根本的に違いますが、キリストの全生涯、十字架を負った生涯で最終的に十字架にかかってくださった、その一部を根本的な意味は違いますよ。でも私たちもそういう十字架の恵みに預かることができる、ね、でそういうことを言ったわけですね。そういうことを体験的に知ることができるということを言ってるんですけども、しかしこう言ったのは完全にされてるのではないと。だからエス様をいくら体験してもそれで全部エス様を知ったわけじゃないと。もっともっとエス様を知っていくために、キリストの方が私を捉えてくださって、そして私はさらにもっとキリストを知りたいと思っているんだってことを言ったわけですね。それが言うようにね。でだからそれで13歳の兄弟たちを、私は自分は正に捉えられたと考えていません、ね、まだまだキリストの知らないことはいっぱいあると。ただこの時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄光を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人であるものは皆このように考え方をしましょう。聖人の人はこういう考え方をしたと言ったわけですね。でどういうことかって言ったら、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄光を得るために目標を目指して信頼していると。目標を持っていると言ったんです。で皆さん目標がありますかね。でこの目標って言った時に、上に召してくださる神の栄光っていうのは、具体的に言えばクリスチャンの究極的な目標は永遠なんです。天なんです。で皆さん長生きしても120歳だと思うんですね。でクリスチャンはですね、なんですね、さっきも言ってましたけど、モーセは80歳から本番、アブラハムは75歳でカナンの地に行けって言われた。でおそらく、80を超えてる人はそう多くないと思います。70を超えてる人もそう多くないと思います、ね、何人かいらっしゃるんですけど、そう多くないと思いますよね。でそこから神の人生が始まったわけですね。で私たちの究極的なゴールは天なんです。どんなに長生きして120年来たとしても、天の永遠に比べればそれはまばたきの間なんです、ある意味で。これはね、クリスチャンは本気になって捉えておかなきゃいけないんで、特に今お前の時代になりまして、いよいよ週末もやっていろいろ増えるのでですね、パレスチナの国連にね、こう出したりしてですね、でこの中東の問題を解決するのは反キリストですからね、何か、これから時代が大きく動くでしょうけども、確かだったものが壊れてきている今、本当に私たちの価値は永遠なんですよね。そこを目標に来ているかどうかが決まるんです。で本当に死と直面した人はこれがよく分かるんです。秋元さん、お仕事言ってました。秋元さん、若い頃本当に死にかけてるんです、何回か。でこの前も癌にね、癌の可能性があったことがありましたけども、で小さい頃、虚弱時で本当に死ぬと思って、でね、病院に行ったら赤で、自分が入ったベッドは、あるいは入った病室は、その前の人が亡くなっている病室だったりするわけですよね。本当に死を考えたと。ただし、自分は使命があるから絶対死なないと思っていたけども、死を考えたほうがいなかった。その時に何を思ったかというと、自分の生きてきた人生が価値がないってことに来ていたということですね。面白いこと言ってました。でも秋元牧師はですね、その頃すでに、牧師よりも副牧師よりも教会の出席が多かったわけです。そしてアルバイトは何でしたかというと、献金のためのアルバイトをしたわけです。で報酬あんまりしすぎて、アルバイトも献金のためのアルバイトをしてたんだから、アルバイトしたものは全部献金するためのアルバイトです。それで倒れちゃったんですね。でもその時、死を前にした時に思ったことは、なんかすごくね、虚しさを感じたんですって。天に宝がないって。でもっとリアルなのは嬉島牧師。嬉島牧師はですね、前行った教会で四国だったんですけれども、すごく教会生活が楽しかったそうです。でお仕事はすごく祝福されていて、そして献金をガンガンして、まあ、家を献金したのか、その教会を建てた時にその1軒分ぐらいの献金したのかわかりませんけど、すごく献金したわけですね、いろいろなね。ところで、ね、そして教会でもなんかだからやっぱりね、居心地がいいわけですよ、それだった時ね。そしてなんかある時なんか死にそうになって、あ、自分死ぬなと思ったんですって。奥さんにあ、死ぬって言ったらですね、奥さんがどうどうって言ったそうですね。これでそれで彼はこうね、霊が自分を離れたんですって。まあ、これは夢と思う人もいるでしょうし、現実と思う人もいるでしょう。どちらでも結構です、ね。でも、とにかく彼にとってはそれリアルだったんです。でそして、自分を見てたんですって。死ぬんだなと思ったら、死ぬんですかって言ったら、そうだよって感じになったんですって。で、まあいい、ここでもね、まあいいかと思ったんですって。ここが面白いですよね。普通の人はね、待ってくださいって思うんですけど、 で、まあいいかと思って、ね、天に行こうと思った時に一言聞いたんですって。報いは何ですかって。だってそれだけ授けてるでしょ。報いは何ですかって聞いた。そしたら神様は一言ですね。ないって言ったんですって。ない。全然全く何にもない。ないって言われたんですって。その瞬間びっくりしたんですって。でもないって言われた瞬間、納得ができたんですって。面白いですね、そんだけ下げたらないって言われた時に。そして、すぐに、すいません、戻してください。人生やりましょうって言ってきたんですって。それでですね。で、これはでもね、皆さんね、すごく大事なところなんですよ。誰も彼も必ずね、この地上の人生を終えるんです。おしまいじゃありません。イエス様は死んでるから間違いなく天国に行きます。これはもう決定的ですね。最高の念報いです、この時代は。でも、その天において私たちは永遠に生きる。私たちの本当の評価はそこなんですよ。そこが本番なんです。で、価値あることのために生きたかどうかは、そこで明らかになるんです。どういうこと言ってました、秋元牧師が。あのね、私も、牧師も一生懸命やってたんだと。でも、私の場合は、パルコさん自分の場合は自己実現のためだったって、動機が間違ってたってことがはっきり分かったと。ね、で、御心を行ってるかどうかなんですよ。本当に神様が生まれてることを行ってるかどうかなんです。だから、伝道者は牧師になるのが御心だとは言いません。それが御心の人もいるでしょうし、ある方はサラリーマンでしょうし、ある方はビジネスマンでしょうし、ある方は主婦でしょう。ね、でも、神の言われてる御心の中を生き、御心の中に生きるときに、実は永遠に価値あること。流れを受けるわけですね。で、今回すごく思ったのは、よくね、聖書に書いてあるんですね、宴会の家に行くよりも物の家に行けって書いてあるんです。持ってのはね、亡くなった方がいるね。私は持ってのは、私結婚式もよくやりました。ね、リカル牧師の結婚式も、それから宮内牧師の結婚式も指揮をしております。他にも結婚式もよくやりましたし、告別式も指揮をしております、ね、でも僕は結婚式も本当に素晴らしいですよ。素晴らしいけど、キリスト教の醍醐味はね、告別式にあります。決定的に言うと違います。他のどんな式とも違います。決定的に違います。キリスト教の告別式には希望があるんです。永遠の希望が、これを悲しみを飲み込んでいく天の希望が、これは確かなんですよね。だからもう決定的に違いますよね。で、そこに行くとですね、本当に人は初めて永遠を考えるんです。だから今回もらえたその手紙をもらったこの黒人ね、愛さんと言っておりますね、NI さん、NI さんですけど、この人ね、この人はご主人の救いのため長い間祈ってたけど、ご主人は全然ダメだった。でも今回ご主人の両親のかかった人だから、当然ご主人を連れてきたわけです。で、4、5人しかいない告別式ですよね。親戚は教会と言いましたけど、で、小さな場所ですよね。小さな場所で、で、招いたら奥さん隣に座ってて、奥さんに招き声だし、会場中に響くわけですよ、ね、なのに大きな声ではっきり前夜式も告別式も、告別式なぜ勃発したかって、お父さんが来たから、その人のために勃発招きをしたんですけど、2回とも大きな声で祈りをしたわけですよね。はっきり分かるのに、なぜかったら、その自分のお父さんが関わっていた、自分が帰りたいって言って連れて帰ってあげれなかった、その人の死を前にして、本当に死とか永遠ってことに心が向いたんですね。向き合ったわけですね。だから本当に心からだったと思います。大きな声ではっきり死んでありましたからね。で、皆さんですね、これ大事なところなんです。日本人はですね、なかなかね、死のことを言わない。病気の人が置いて死の話をしたら失礼だって言うんです。怒られちゃいます。なぜか、死の解決を持ってないからです。避けて逃げてるんです。で、嫌われても言ってください。必ず地上の死はやってくるんです。で、解決があるんです。で、実は死んだらおしまいじゃない。そこからが本番なんです。だからクリスチャンもこの地上で生かされていますけれども、天には絶対行けるんですが、本当にその天で祝福を得るために、この地上を永遠に勝ち上ることのために、神の御子の中を生きるかどうかがものすごく大切なんだから。特に今終わりの時代でしょ。確かなものはもっともっと崩れていきますよ、皆さん。どういう中ですね、だからパウロはそれを言ってるんですよ、この段階でね。栄冠を得るために、天で栄冠を得るために、その目標を目指して一心に走ってるんだと。だキリストを体験的に知ってると。でもこんなもんじゃない。もっともっとキリストを知りたい。もっともっとキリストを深く知って、永遠に価値あることのために生きたいと思ってると。聖人であるものは皆このように考えましょうって言ったんですね。で、 だけど今知っているところを基準としてもっと深くキリストを知って永遠に活躍のために行きましょうってこと言ったわけですね。そして17節、ね、兄弟たち私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩いている人たちに目を留めてください。ここすごいと思うんです。私パウロはね、私を見習う者になってくださいってのはね、うんと答えても私のように生きてください、私のようになってくださいってことなんですよ。日本のクリスチャンってね、あんまりこう言わないんですよね。ね、イエス様を見て、イエス様の前に、イエス様を見て、イエス様を見て、私のになっちゃいけません。私はダメだけど、イエス様を見てって、謙遜と思ってるんですね。私もそういうふうに思ったところがあったんですけど、パウロはよく言うなと思ったんですけど、これは本当にパウロは謙遜だと思います。私のようになってください。で、私を日本としてる人たちと同じように、あなたもなってください。すごいですね。なんでパウロはそれだったら。キリストを体験的に知ったけどそれで終わってない。天の永遠の目標に向かって、天という永遠の冠に向かって自分はもっとキリストを知りたいと思って追い求めていると。パウロはこう言ってます。自分は罪人の頭だと。あれ本気です。本当に自分は罪人の頭でどうしようもない。クリスチャンを迫害するほど自分の力でやれると思っていたほどどうしようもない傲慢だった。でもそんな私を神は恵みによって許してくださって、キリストを体験してくださってくださった。まだまだもっともっとキリストを知りたいと思って恵みによって生きている。だからあなたもそんな私を見習って私のように生きてくださいってことなんですよ。わかります。で、皆さんですね、もっともっとキリストを知ってほしいと思います。で、言いましょう。私のようになってくださいって。で、私、息子が行ってる高校に行った時に驚かれたんですね。上の子はね、入ってすぐちょっと事情があってやりましたけども、その子がですね、牧師になりたいってはっきり書いて言ったんですね。そしたら、谷野先生がですね、びっくりしたんですね。そのグループはまあ教団系なんですけども、悲しいけど牧師の子供で牧師になりたいっていう子はほとんどいないね今。その先生言いました。牧師になりたいって言われた牧師の子供は、はい、びっくりしたって。牧師の子供で牧師になりたいなんて聞いたことがなかったとか、ね、びっくりしたって言われてですね、それでえらくそれで感動、それだけ感動してくれたの。それでまた次の子が言ってですね、最初にまさか牧師になりたいわけやないやろとか言ったんですね。で、私はまあそれじゃ言わなかったんですけど、妻ははっきり言って、そんなことありません、この子は将来牧師になりたいと思ってますよとか言ったらですね、最終的には牧師になる気持ちがありますから、ね、そしたらですね、また先生びっくりしてましたよね。面白いですよね。でも悲しいなと思うんですよね。牧師の子供が見て牧師になりたいと思わないってことは、私になってくださいじゃなくてね、親の身だけになりたくないと思ってるってことなんですよ。これは悲しいですね。で、その時間のクリスチャンホームはですね、結構子供がクリスチャンになるのが多いんです。光牧師も2世でしょ、南牧師も2世でしょ。だから今日 のぞみくんはお父さんもお母さんもクリスチャンですよね。お母さんは牧師ですよ ね。お父さんの役部のなんかこう、ね、エースですよ ね。で、何かって言ったら、で本人が自分から選択したわけでしょ。で、これ、宗教しても別に驚かないんですけど、これある意味すごい恵みですよね。で、何かっていうと、私になってくださいって。これは、私はすごいだろって意味じゃないですね。罪人の頭でどうしようもなかったもんだって、自分の力で生きて、自分の力でやれると思ってたんだけど、そんな私を神は砕いて、本当にキリストを体験させてくれたって。もっともっとキリストを知りたいと思っている。恵みによって、あなたもそのように生きてください。私のように見て生きてくださいよって言ったんですよね。ではね、座ってきてください。そしたらね、皆さんの前に人がやってきますし、どんどん救われてまいります。で、そしてですね、というのは私はしばしばあなたが言ってきたし、今も涙を持っているんですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。すごいですね。彼らの最後は滅びです。はっきり言ってますね。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの前に十字架のことだけです。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる力によって私の癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださいます。最後に復活の体をいただくわけですね。で、この国籍は天にありますって書いてあります。当時これはすごく分かりやすかったんです。日本人は単一民族でね、ちょっと分かりにくいんですけど、ユダヤ人たちはイスラエルの支配ですので、イスラエルは、ローマの支配にありました。ローマの植民地っていうのがあったんでね、ピリピ、ここはピリピですけど、ピリピの人たちはローマの植民地だったんですね。そう反映したんですね。でもその時にローマ市民であるかないかは決定的だったんです。 まあ、フィリピンの人たちはほとんどローマ市民だったんですけども、ユダヤ人でローマ市民になる方なんかも決定があったんで、どうしてかったら ローマ市民であったばっかりの選手もいましたが、パウロが捕まった時に最初は無知とかやったのに、ローマ市民だと分かった瞬間、千人隊長が直々に謝りに来てるわけですよね。でもローマ市民であるというだけで、ね、裁判を受ける権利もあるし、全然違った特権と権利があったわけです。ローマ市民だったら人間、ローマ市民じゃなかったら家畜みたいな感じだった当時。本当にだから市民権ってすごく大きかったわけです。で、国籍ってことはつまり天のものになっているってことなんだ。だから天のものとしての特権とか恵みがあるわけです。と同時に天のものなんですね。で、あの、私は天のものとしてはないのよ。それに対してそうじゃないのは何かというと、天のものとしての人はの逆は十字架の敵としてはやっている人なんです。そしてどういう人かって具体的に言えば、地上のことだかり思って彼らの神は欲望だと書いてある。自分の欲望を求めて、欲望の次元のために地上のことばかり求めて追いかけている人は天のものとしては呼んでない、最後は滅びだと言ってるんですよね。で、あの、最近私はですね、ちょっと決めたんですね、聖書通り語ろうって。世の宗教は皆さんの身代のことをいっぱい言っています。聖書は必ずしも身代のいい話ばっかりじゃないんです。本当に永遠の価値に生きようと思うと、ある意味で地上においては身代のいいことばかりじゃないんですね。でも本当に神の価値に行きますと、永遠の価値に行きますと、身代良くなくても実は最後は必ず勝利するんですね。で、あの、地上のことと自分の欲のために、で、欲っていうとね、悪い欲ばっかり思うかもしれませんけど、まあ、あの、名欲や栄欲とかですね、いろんな欲あるじゃないですか。で、先週も話しましたけど、見ない牧師ね、この明かしてくれました。今年はですね、29歳の歌を歌になってたわけです。だから創設の第2期そうですけど、29歳の歌を歌でかかったわけですね。で、2、3週がずっとなってて、で、熱もあってて、今年はそのケンタッキーの大会に行った時ですね、ちゃんとした大会って言うんですけども、去年は優勝間違いないって言われて、飛行機で渡ったのに負けた2位になったんですね。今年はですね、もうあのオタフカデになっていて、アルバイト自体に行けなかったわけです。ずっと2週間、ね、で、言ってました、あのケンタッキーを作るのはですね、ちょっと離れるとどんなうまかった人でもこうちょっとうまくできないんですって。で、今彼はずっと厨房、もともと厨房だったのに店員が少なくなった結果、彼は一番苦手なセンターを支えたわけですね。だからちょっと自分としては予選の時もうまくできなかったのに勝っちゃったわけですよね。それで、それからちょっと訓練したら男が狙って、1週間以上仕事時代に行ってないわけです、ね、そして出るのを辞退しようかと思ったら出てくれって言うから、まあ、おたふかでのまま全然仕事に出ないまま行ったわけですね。もうだから必死になったって。今年はもう勝ちには全くなかった、優勝しちゃったわけですよね。面白いですね。絶対優勝と言われた去年、飛行機でまで行かせていただいた去年2位になって、絶対勝ち目がなかった今年、彼は優勝したんです。おっしゃってました、今年は本当に神に座ったんですって。だからもう本当にね、もう体自体が大変でしょ。神に座るとすごいですね。30キロだって曲げないんだもんね。神に座るとやっぱりすごいですよ ね。でね、僕これね、で、そしてね、優勝したらマレーシア1週間になったんですって。マレーシア3週間から行ってくれてる。マレーシアに行って特訓をして、そして大会になると思うんですって、その5人で。もちろんそれは全部向こう持ってくるんですよ。その間の給料も保証されるし、ボーナスまで出るんですよ、ね、栄誉でしょ。で、会社の人たちみんな喜びしてね、次優勝したってものすごい喜んでくれた。ところが、それを聞いた瞬間、彼はもうすぐですよね、自分の本気は牧師ですって。で、1ヶ月と3週間もね、宮田教会があるわけにいかないし、向こうに行って礼拝を守れるかどうか保証もないと、ね、マレーシア教会があるからちょうどいいじゃないかと知ったけど、保証がないわけですよね。で、だからですね、すぐに辞退した。これで向こうに困っちゃって協議した結果、優勝なかったことにして2位が優勝になっちゃった。そしたらですね、でこれ気持ちいいですね。天の栄冠を目指して生きてるでしょ。全然地上のこと思ってないですよ。ちょっと悪い方したら社長さんや上の人のこと思ってないですね。だから県だけってそれぞれの会社いっぱいあって、それぞれの会社の地域の代表として、会社の代表としても出てるんですよね。そして競い合うわけですね。なんか そういう方ですね。そしたらね、店長さんは分かったんですって。でももっと上の人たちがね、せっかく良くなってたのにね、なんで辞退したんだってことでね、それからえらく冷たくなったそうです。これで仕事の時間を減らされたりとかね、それはそれぐらい来るでしょう。でも彼はね、知ってるんですよ。感謝を知ってるんですよ。知識としてなくて体験的に、もっと感謝を知りたいと思ってるんですよ。 感謝を徹底してしたそうですね。そしたらですね、今回ですね、本部があって、これ本部ってのは全部の会社を統括しているケンタッキー日本のトップ本部があって、そこから5年に1回ぐらい店の巡回をするんです、チェックに来るんですって。でちょうど去年それがあったんです。で彼はその時正解かなんかとぶつかって出れなかった。で店の人は地域の店長全部集めてそれで地域の店長を店員のようにさせて、で繰り上げたんですね。で今回また来るとやったの、5年に1回ぐらいしか来ないのになんで来るのかって言ったら、本当の一番ね、本当の一番になった人のところに見に行きたいって意見が起こったんですって、それで来ることになっちゃったの。それで上の人がいきなりですね、南君出てくれないかなでそっから正解とぶつからなかった、分かりましたって急に態度が変わったんです。それで出たんですね。星太郎だったんですか、満点だったんです。でそのトップの人たちが見に来て満点を取ったことは今までどの店も一回もないんですって。満点取った店は初めてだったんですって。それでその本部のトップね、会社を統括するトップの人がね、満点を取ったのが初めてだってすごい評価してくれたんです。それでそのね、子会社っていうかその会社の社長さんも次長さんも何もね、みんなすごく喜んだ態度を表現しましたこれ現実ですよ。この夏からこの秋にかけて起こった実際です。本当に永遠の冠、天の価値に生きる人は地上でも勝利するに決まってるんです。永遠に勝利するのはどうしてこの断定の地上で負けるわけがあるでしょう。十字架と復活をで私たちに愛を示し合った神様によってなくてどうして負けるわけがあるでしょう。でも永遠という点を目指してキリストをもっと知りたいと思って生きるとき、その力は解き放たれてくるんです。私が地上のことを思い、地上のことに心を煩わし、地上のことを求めて生きてしまうとき、実は十字架に敵対してしまうことになる。欲を、例えばその今回の例えばね、南部で言えば欲って言ったら言葉があれば欲ですよ ね、やっぱり他の人にも悪いし、社長さんにも悪いし、ね、マレーシアって教会もあるし、全部お金出してくれるわけだし、ね、そして家族も守られたし、ね、まあ行ってみて日曜日というかマレーシア教会行って、その間は妻にもう一回任せておこうかとか、必ずしもそれでみんな悪く言わないと思うけど、でもこれは明らかに地上のことを中心に考えてるんですよね。彼はもう速度ですよね。で私が来た時1週間だと思ったから、1週間ぐらいだったら1回ぐらいマレーシア教会に行ったらいいんじゃないのとか言ってね、普段だってアルバイトですごく彼は普段本当の世界でアルバイトしてるんですね。ことで2人目の子供ができてからはすごい早い、だから普段だってそうなんだからいいんじゃないのとか言ったらですね、1週間と思ってたから、そしたらですね、いやそういうわけにいかないですってね、まあ、僕しつかなかったニコニコ笑いながら言ってましたけど、3週間でしかなかった、彼はもうはっきり天の価値に来てたわけですね。だから勝利を見るようになります。それなんで、これすごい大事なところなんです。フィリピンの教会は繁栄してたんです。地上のことに生きる人が結構いたんです。だからパウロはこのことをすごく強く言ってるんです。日本は繁栄してるんです。今だいぶ円高とかで厳しくなってきましたが、でも世界も同時に同時株安ですから、世界中も苦しんでるんです。日本はアメリカから戦後、ね、キリスト教がバーッと入ってきたけど、その後教会がさっさってきました、まあ、教会が一つは力がなかった、代表した教会だったから。でもう一つはアメリカの目に見える方は真似をした、経済発展して、でも目に見えないアメリカの土台になっている永遠のものには目を向けなかった。で私たちはね、もっと天のものに目を向けたいんだと思います。でクリスチャンで私たちがその神の下のものを受けていくと、まあ、皆さんの人生ですね、もっともっと神様は私たちに祝福を与えようとされていることをですね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。10時過ぎだから終わらないといけないので今日もここまでにしてますけれども、私の癖は天なんですよ。間違いなく私は天に行くんです。で永遠に生きるんです。どうぞその時は共に冠をいただいてですね、本当に天の向きの中を歩めるように、ね、そのことを願いたいと思います。お願いします。天の様、あなたは生きておられる神様で、私たちはこの地上でも祝福してくださいますが、私はその天の報いということにしっかり目を留めて、この地上を神が用意されているこの中を主と共に歩んでいくことができるように力強みと思って導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、悔い改めの時を持ちたいというふうに思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。 あなたの願いと求めを神様におっしゃってください。天のお父様、今お一人お一人があなたの前に差し出すこの願いと求めに応えて、体も心も霊も仕事も学業もそして健康も経済もあらゆることに関してあなたの祝福と解決と勝利を表してください。イエス・キリストによって命ずる癒されよ。イエス・キリストによって命ずる喫煙の霊、その人の力を捨てる。また喫煙したいという願いを与えてください。願いを与えてください。神がくださった体を、大切にして喫煙をしたいという願いを与えてください。この喫煙の霊、イエスのためにその人の力を捨てる。飲酒の霊、イエスのためにその人の力を出ていける。飲酒の霊、イエスのためにその人が出ていける。神様、どうぞこの飲酒の力を断ち切ってくださって、本当に神様、アルコールから解放してください。精霊で満たしてくださいますようにお願いいたします。膝の痛み、指の痛み、イエスの手水で癒されよ。水道にあるがん、また喉や気管支、呼吸器にあるがん、内臓にあるがん、イエスキリストの手水で、家族、親戚、友人の中にあるがんをイエスの手水で消えてなくなる。腫瘍をイエスの手水で消えてなくなる。なんか身近な人でそういう情報がこれからすぐに入ってきます。悲しむのではなくに、感謝して感謝して、あなたは祈って、その人のところに行って手を置いて祈りなさい。あなたのその手を通して私は癒しを行います。あなたは信仰を持って恐れずに踏み出していくなら、あなたの手を通して癒しが起こると称されます。お一人一人の人生に神の計画を成就させ、どうぞ神様、この永遠に勝ち取ることのために生きるステージに立たせてくださいますように、お願いいたします。イエス・キリストによって、神の語りがよくわからないと言っている人がいるんですけど、聖書を読んでください。毎朝聖書のこと、そして一日に何回か同じ箇所でいいので読み直してみてください。明日、御言葉を通してあなたに語ろう。またあなたは、なんか、こう、人に言う人はいませんが、本当になって神に願いを求めてください。そうするとはっきり神様が語るっていうのを体験し始めます。で、神の語りかけを受け始めると、あなたの人生はそこから大きく変わります。また語りかけてない人は聖書を読むこと、そしてそれを繰り返し読むこと、そしてあなたの本当の願いを神に言ってください。神様はあなたに語ろうとされています。その語りかけを受けるかどうかは、あなたの人生を大きく変えていく鍵となると称されます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。グードレイから来ている霊的な縛りを受けている方、イエス様に手めずる、グードレイから来ている霊の縛りを完全に断ち切る。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。